はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今朝はですね、応援される選手のお手本ということでお話をしたいと思います。このラジオを聞いている方はですね、部活動とかで、スポーツを指導している、指導者の方が多いと思うんですけれども、きっとね、人から応援される選手、応援されるチームになろうよっていうふうに子どもたちを指導されていると思うんですね。私もそうです。でも、具体的に応援される選手って、応援される人間ってどういう人なのっていうところに今日は切り込んでいきたいと思いますが、最高のお手本の方が、いるんですね。その選手の話をしたいと思います。NBA のデリック・ローズという選手です。で、このデリック・ローズが、先日引退を発表しました。NBA の生活16年にピリオドを打つということで、非常に私もデリック・ローズ、大好きだったんで、寂しいなという思いでおります。バスケットボール、NBA デリック・ローズのことを全然知らないという方にも分かりやすくお話をしますね。この方はまず大学時代、メンフィス大学というところで、下級生から大活躍をします。ボールを扱うガードというね、ポジションでして、とにかくボールを持っての個人技能がものすごく高い選手だったんですね。はい。で、バスケットボールの戦術に詳しい方は、ドリブル、ドライブモーションというね、今までの常識とはちょっと違う、ドリブルを武器にしたフォーメーションが世界中で流行った、そんな時期があったんですけども、実はこれってメンフィス大学の監督がデリック・ローズを生かすために考えた、ドリブル、ドライブモーションなんですね。なので、大げさに言うとデリック・ローズが今のバスケットのこのドリブルで、どんどん縦に切り込んでいく、そういうバスケットのですね、一つ原型を作ったというか、革命を起こした一人がデリック・ローズだと思っていただけると、ローズの凄さがわかるかなと思います。で、メンフィス大学で大活躍をした後、NBA に入るんですけれども、シカゴブルーズに入りました。もともとシカゴ出身だったのかな、憧れのチームで、マイケル・ジョーダンが引退した後、シカゴ・ブルーズというのは優勝から遠のいているという、そういう状況に、デリック・ローズがですね、期待の新人として入るわけですね。そして、シカゴで予想に違わぬ大活躍をして、NBA 入り3年で MVP を取っています。最優秀選手ですね。で、この、MVP の記録は確か今でも最年少で MVP 受賞ということで、今でも現在の NBA の記録破られてないということですね。で、きっとローズはこのままね、素晴らしいキャリアを歩んで、マイケル・ジョーダン以来の優勝をシカゴでもたらすというふうに言われていたんですが、ここからですね、デリック・ローズの悲劇が始まります。あるシーズンでは、前十字靭帯を断裂し、そして、またあるシーズンでは、半月板を損傷してですね、とにかく怪我に悩まされたんですね。で、大好きだったシカゴ・ブルーズからもですね、トレードを出され、その後はニューヨーク、クリーブランド、ミネソタ、デトロイト、またニューヨークと、渡り歩き、どんどんトレードされるようになって、試合も出れなくなってですね、そして、メンフィス・グリズリーズに入り、で、先日メンフィス・グリズリーから解雇通告を受けて、引退というふうになったわけですね。怪我がなかったらこの選手は名選手だっていうのは、どのスポーツ界もいますけれども、もう本当デリック・ローズ、スポーツにたらればはないんですが、もしデリック・ローズが怪我をしてなかったら、今のレブロン・ジェームスやスティフィン・カリーと同じ位置にいたんじゃないかという、方は多いと思います。で、私がね、デリック・ローズで一番好きな、モーメントはですね、ミネソタ・ティンバー・ウルブスにいた頃なんですね。で、ミネソタの時はもう自分の役割というのを、しっかりと受け入れて、MVP、最年少 MVP だった選手が、もうベンチスタート、シックスマンですね。ベンチスタート控えの選手になってですね、で、自分の役割を全うしたという時に、ある日のレギュラーシーズンでですね、その日、ものすごく好調のデリック・ローズが、キャリアハイ、シカゴ時代でも成し遂げられなかった50得点を上げるんです。で、50点1試合で取るって、これものすごい記録でして、これをですね、デリック・ローズがやってのけたわけですね。で、シカゴで MVP を取りました。一度頂点に立った男が、大きな怪我で、ガクンとこう下に落っこってですね、谷底に落っこって、そこから這い上がってまた頂点に立った瞬間みたいなところで、試合が終わった後ね、ミネソタの選手たちはみんなローズのことをこう称えてですね、で、デリック・ローズは涙を流して、で、インタビューを受けると。で、インタビューを受けた後に、あなたにとって今日の試合はね、どのぐらい大切なものですかっていうふうに質問を受けたら、デリック・ローズは、これは私のすべてですと。 この瞬間のために、全ての努力をしてきたんですって涙ながらに語ったのがすごく、私は印象に残っていて、まあ、NBA の中でも、そうですね、コービー・ブライアントが引退をする日に60点取った試合と同じぐらいこう感動的な試合だなというふうに私は思って、大好きな、試合なんですね。で、私はデリック・ローズがその引退を発表した時に SNS でこう発表して、で、いろんな人の反応を見てますとね、本当に世界各国で愛されてた選手だったんだなってすごく思うんです。私も、もともと大好きでしたし、怪我から明けてミネソタで50点取って、これを機にね、またスーパースターの第一線になってほしいなと本当に思ったし、そういう選手で、まあ、スーパースターって結構、良くも悪くもこう嫌われるじゃないですか。嫌われるでしょ。人から嫌われるじゃないですか。ね。ファンも多いけど敵も多いみたいなね。まあそれもそれでもちろん一つの、なんていうかな、生き方だと思うんですけど、ローズみたいに、こう、悪く言う人を知らないと。みんなからこう、好かれてる、応援されてるっていう人もまたいるんですね。で、この違い何なのかなと思った時に、やっぱりこの今キャリアを言ったんですけれども、一度ダメになって落っこった、そこからですね、努力して這い上がる、そのプロセスに人は感動を覚えるんじゃないかなと思うんです。まあちょっと頭の中でイメージしてほしいんですけど、よく言われる感情の N 字曲線ですね。アルファベットの N の字。ね。最初、何者でもない人から始まって、どんどんどんどん上に行って、頂点まで行くと。そしたらなんか怪我とかそういうのでガクッと一回落っこってですね、谷底まで落っこって、そこからぐっと上がってくるっていうね、N の字みたいなこう成長曲線、感情の曲線、これがやっぱりですね、人から応援される人の一つのパターンなんじゃないかなと思います。まあ、私も小学校ぐらいの時よく読んでたね、少年ジャンプとかのね、キン肉マンとか、まあ、桜木花道もそうだし、ね、孫悟空もそうですけど、みんなそういう、ジャンプのヒーローって N 字じゃないですか。ね、順調にいって、強い敵が現れてガクッと落っこって、で、そこからまた這い上がるみたいなね、そういう N の字を描くっていう人が応援される選手のお手本で、デリック・ローズの場合は、ぐっと上がって MVP 取って、で、怪我でガクッと落っこって、でも努力をやめずに、一つ、たった一日かもしれないけど、ミネソタのあの日に50得点を取るっていう一番最高点、シカゴの時代でも取ったことなかった50点取ったというような、この NG 曲線が、まあ、鮮やかに描かれていた、そんな選手だったのかなと思います。で、やっぱり尊敬できるところは、その大怪我になって、きっとバスケットやめようと思った時もあったと思うんです。その時に、一度も手を抜かなかったってことですよね。で、インタビューで、このとね、今日の試合はあなたにとってどんな意味がありますかって言われた時に、私の全てですと。で、この瞬間のために私は全ての努力を捧げてきましたというこの一言がやっぱり人を感動させたんだろうなと思います。ぜひですね、部活動などで、子供たちにね、指導をしていて、応援される選手になろうよ、応援されるチームになろうよというね、指導をされている方は、これを機にデリック・ローズのことをですね、調べてみていただいて、自分なりに解釈をして、子供たちに伝えてあげると、何かね、すごくいいのかなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。はい。ということで、もうちょっとだけお話をします。お付き合いください。はい。ありがとうございました。今日の放送、ちょっとでもいいなと思ったら、ハートマークのいいねのボタンを押しといてください。毎日更新の励みになります。それから、チャンネルのフォローのボタンを押しといていただくと、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひフォローのボタンを押しといてください。昨日はですね、なぜプロは似たような戦術が多いのかという放送させていただきました。まだ聞いてない方、ぜひ聞いてみてください。結果にこだわって、中身は、こだわってないというところのプロ意識の話についてお話をしています。コメントいただきました。影島さん、高校生は特にディフェンスから速攻したい、失点を減らしてアテンプトを増やしたいというチームが多いと思いますと。まあ、そんな中で、ハイローだとか、ポストへの裏パスが出ると、おっと思います。そのチームの色なんですね。ということでね、今日もね、影島さん、アウトプットありがとうございます。ミラケンさん、勝った方が100倍楽しいもんな、という言葉を思うと納得です。ということでね、やっぱ勝ちにこだわる姿勢ってこう大事ですよね。ありがとうございます。長倉さん、私は自分のバスケットボールを貫きます。ということで、力強いアウトプットありがとうございます。最後、宮崎先生、堅守、堅攻。堅攻っていうのは固く守って、賢く攻めるというキーワードで指導されている高校の監督さんがいますと。ね。やはりゴール型スポーツは相手に点を与えないことが勝つ秘訣なので、似たような戦術も多くなるのかなと思います。私自身もゴールキーパー出身なので、まず点を取られたくないと受け 発想が強いです。今日も興味深いお話ありがとうございましたということでね、こちらこそ毎日ありがとうございます。こんな感じで、コメントいただけましたらですね、お読みしますし、質問などあればそれを取り上げて放送もしますので、ぜひ今日の発見、感想、気づき、または質問、お悩みなど、コメント欄にてお待ちしております。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。